ようこそセキュアリエゾンへ。セキュア旅団主催のケンゴエツカルです。セキュアリエゾンはセキュリティ系サークルセキュア旅団によるポッドキャストです。専門性を持つゲストを呼びながら DNS、クレジットカードなどの一般利用者のインフラ層からホットなインシデント、さらにキャリアの話など様々な話題を提供いたします。感想等をハッシュタグ英語でセキュア、漢字で旅団、あるいはショーノートの Google フォームからいただけると嬉しいです。ではエピソードに入っていきましょう。
じゃあやっていきましょうか。
おっ
す。前回のポッドキャスト公開したのが11月の8なんですけれども、なんとですね、来週はもう12月です。
やばいっすね。
というわけでお久しぶりです。ちょっとなんだかんだみんなバタバタしてしまっていて、あの収録が伸び伸びになってますが、まあゆるっとね、あのいろいろ話できたらなというふうに思ってます。
うんうん。
あとあれだね、年末はどっかでなんかせっかくだから今までのエピソード振り返ったりとか、あとまあいろいろもらってる、うん、ハッシュタグでつぶやいてもらってる内容とか振り返りながら話すとかでもいいかもね。
うんうん、いいかもね。
はい。どうですか、この1ヶ月、割とお互いに忙しいねって話をしてたけど。
まあ、結構忙しいっすね。あの、うん、何で忙しいのか分かんない感じで忙しいですね。
おお、なるほど。僕はですね、あのもう明確に分かっていて、あの1月、まあ1月から12月末リリースのものがすごく多くて、
はいはい、
まあ、わりかし追い込み時期です。
いい話ですね。
まあね、あの、一山越えて年明けを迎えられるか、その前に爆発試算するかっていうところで今頑張ってる感じなので、
うん、はいはい、
まあ、年明けたらゆっくりしたいなと思っているあたりですね。
うん、僕はあれですね、まあ、毎年恒例なんですけど、年末、まあ、あの 2C コンシューマー向けのサービス展開してるんですけど、うんうんうん、フィッシングがすごい増えて、
あ、
ちょうど先週ぐらいかな、なんかそのサポートとかやってるチームの人に、
はいはいはい、
今年もそろそろそういう季節ですねっていう話をしてたら、
うんうんうん、
すごいたくさんなんかそういうばらまき、メールとか SNS とかがばらまかれて、ちょいちょい引っかかってる人が出てきちゃったっていう。まあ、その、被害は、まあそんな出てないんですけど、まあやっぱ年末は増えるな、というところであります。
あの、メールの世界ってすごく厄介で、自社がターゲティングされてるのであれば、まあそのいくらでもそのなんだろうな、メールって割と昔からそういうスパムとの戦いではあるので、まあレプテーションのデータベースみたいなものをすごく、データもすごく長く溜まっていて、割と信頼度が高いものっていうのが、まあ複数ソースあるんですよ。うんうん、まあスパムファースだったりとか、を代表に、まあいくつかあるんですけど。
はい。
なので、自分が防ぐ側の話ってすごくやりやすいんだけれども、
うん、
あの自社サービスを語られた場合って結構や今対策の手段が技術的にはあんまりないんですよね。
あんまりないですね。はい。
まあ見つけたらとか報告をもらったらもうなんかしかるべき機関、あの機関に、まあ、近々報告を入れつつ自分たちは、ユーザーに向けて注意喚起をすると。
はい。
この辺はちょっと
そういう意味だとこの間、Google が新しい機能を出してて、あの、機能か仕様かわかんないんですけど、なんだっけな。なんか、D マーク、D キムよりも一個進めたやつで、あの、Gmail からメール送るとアイコンがあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
あそこに公式のマークがつくみたいなやつで、ちょっと名前忘れちゃった。
リミかな？
そうですね。
リミってやつですね。はい。
なんだっけ？
D マークまでちゃんと通ってると、
そうそうそう。
そう、メールの送信元のなんかアイコンが、なんかその各組織とか、
そうそうそう、
まあ、個人もなのか分かんないですけど、登録してる公式のアイコン画像になるっていう。
うん、あれですね。Vimi Brand Indicators for Message Identification ですね。
はい。
みたいなのもできてるんですけど、まあ、ただこれ送ったところで、その受け取り側がちゃんと判断できないと意味ないんじゃないかなって思ったりするんですけど、どうなんですかね。
まあ、天下の Gmail ですらとうとうやったかという思いもあるんですが、
うん、
まあ、皆さんご存知かどうかわからないんですけど、Yahoo メールというものが我らが日本にはありまして、
はい、
Yahoo さんはかなり昔からこれとほぼ同じようなことをやってるんですよね。
うん、
Yahoo メールの、受信トレイを見ると、一番左側だったかな、あの受信してるアイコン、あ、まあ、トレイの中のにちゃんとアイコンがついてて、まあ、公式だっていうのがヤフー側が分かってるものに関しては、サービスアイコンをつけるというのをもうかれこれ5年ぐらいやってんじゃないかな、もっと前からやってんのかな、あのかなりその辺はやっぱり頑張ってるなっていう印象がありますね。まあ、ただ
これ、
はいはいはい、
は正直まあメールを受け取って受け取り手側がその画像を見て判断するんですね、これは公式かどうかっていうのは。
そうですよね、うん、結局。
まあなんかドメインを見て、ドメイン名を見て、正しいサイトかどうか確認しましょうとか、
はいはいはい、
あとまあ結局、廃れてなくなりつつありますが、EV 証明書と同じ運命をたどるのではという懸念がありますね、個人的には。
まあやっぱりその公式を語るっていうのは、
うん、
いくらでもやれてしまうこと、まあ。
ありますよね。
うん、
それこそ、まあ、アイコンっていうところで分かりやすいけれども、なんならアイコンぐらい普通にパクってきて使うようなみたいなところがあって、
うん、
誰が嬉しくなるのかがよく分かんなかった機能なんですよね、これ
。なるほど。まあまあ、でも、逆に言うと、まあ、やっぱそのリテラシーが低い層に対して、まあ、させていきたい機能なのかなっていうの、まあ、ありますけど。
刺さるのかな。
そうですね、まあ、個人的にはちょっとなんだろう、悲観的というか、
うん
うん、EV 証明書とかと同じ道をたどるんじゃないかっていう懸念はありつつも、まあ、うまくいくとやっぱり僕もコンシューマー向けにサービス展開してる会社なんで、
うん、
そういうのがうまくいくならだいぶ楽になるなというところで、うんうんうん、まあ、期待もしているというところですね。
うん、
ちょっとフィッシングの話に戻って、
はいはいはい、
何の話してましたっけ。
年末忙しいですかという。
ああ、そっちか。あ、そうか。それでキャンさんがいろいろあるよっていう話をしたのか。
そうですね、うん、毎年年末はフィッシングが増えるっていう、
はい、なんかそれに合わせてイモテットが復活してきたとか復活してきてないとか。
そうですね。IPA さんからも、注意喚起が出ているんですが、11月の14日頃からエモテットの攻撃活動再開の、兆候が確認されたという情報があります。またエモテットへの感染を狙う攻撃メールが着信しているという情報も複数観測している状況です。IPA では攻撃メールに添付されていたと思われるワード文書ファイルと Excel ファイルを入手し確認しています。これらは悪意のあるマクロが仕組まれたもので、今年1月までの攻撃と同様の手口です。引き続き、特にメールを経由して入手したオフィス文書ファイルについて、信用できると判断できる場合でなければ、編集を有効にするコンテンツの有効化というボタンはクリックしないよう注意してください。今後、攻撃メールの大規模なばらまきに発展する可能性もあります。2019年から2020年にかけ、多くの企業組織が被害に遭いました。念のため、警戒をお願いいたします。という、まあ、警告とともに、まあ、実際のそのメールだったりとかもう、まあ、画像付きで詳しく公表をしてくれてますね。これちょっと後であの書ノートの方にも URL を貼っておきますが、
これ書ノートにあったけど、
はいはいはい、
エモテットとかいう取りますけどまだメールでうんちゃらかんちゃらってやつ、
はいはい、
これは誰が書いてくれたのかしら。
あ、僕
あ、そうな、
あの書ノートってあれね、あっちの、うん、アンカーの方ね、 あの公開した後に貼るよっていうこと。
あ、そういうこと、うん、はいはい。これ自体はあれですよね、以前 NHK で踏み込んで物を押収してたあのニュースがやられてましたね。だけど全くなんだろう、別のアクターがいるってことなんですかね。
エモテットと、まあ、14日以降に再構築された、エモテットとそのボットネット、それらを使う攻撃者に関するっていうもので、まあ、いくつか、実際に観測されているものがあって、うん、まあ、ツイッター上だと、ボムさんでいいのかな、 BOM、 ツイッターアカウント BOM の方が、うん、まあ、ずっと初日からまとめてリプライにずっと状況っていうのを報告をしてくれてます。で、まあ、もちろん、やっぱりかなり、世界で見ても、まあ、大規模に展開されていたし、まあ、今回も、同様のインフラを、まあ、再構築をしているのであれば、まあ、同じく特に日本とかも、まあ、それなりの件数の被害にも遭っていたので、まあ、注意はしてほしいなというのはもちろんなんですが、まあ、ちょっとこれ実際に何ていうのかな、今日の、まあ、業務環境においてメールでファイルを授受するみたいなことをしてる人まだいますっていうあたりの話を実は今日我々はあえてしたくて、まあ、もちろん多分他のセキュリティ系のニュースとかでもどんどんどんどん多分もう取り上げられてると思うんですよね、このエモテットに関しては、
うん、
なんだけど、まあ我々が取れる手段って何があるのかなっていうところをちょっと話をしたくて、これは取り上げましたね。ただとして
メールというプロトコルでリソースのやり取りをいつまでしてんじゃいって話ですかね。
そうですね、あの、まあ、で実際にもう僕は結構もうメールを使わないんですよ、普段仕事の中だと。っていう、まあ、スタイルに変わってきているので、まあ、実際にそのあたりがどうなのかなっていうあたりをちょっと気になったので、
まあ、特に小枝理事長が間違えて BCC でじゃなくて CC で送っちゃったみたいなやつもメーラー力の話ですからね、
はい、そうですね、あの BCC と CC を間違えるっていうのは、まあ、新卒ぐらいの時にやる、大体やらかすめ、あのインシデントだと思うんですけれども、
はまだやらかしたことないな。
ああ、いいですね。僕は社内で一回だけやったことありますけど。
お客さんの名前を間違えたことはあるけど。
それもよくありますよね。
まあ、でも、全部プロメールのプロトコルありきっていう話で。
はい。で、ね、あの、特にメールというのは、まあ、その、まあ、ツールの性質上というか、一度送ると、もう自分の管理下からは離れてしまう。
うんうん。
まあ、あの、それこそ Gmail とかだと機能として、まあ、送信をした後に何秒間は、取り消せますよ。まあ、あれは単純にあのサーバー側にキューイングしてるだけだと思うんですけど。
そうね。
うん、
っていう、まあ、機能を持ってたりしますが、原則は投げたらもう、放たれた矢はあの返ってくることはなく、まあ、もし例えば誤送信をしてしまったのであれば、ごめんなさい、消してくださいというような、本当に消してくれるかわからないお願いをしなきゃいけないとか。
うん、
っていう。まあ、やっぱプロトコルとしてちょっとね、どうなんだろうなっていう、その根本的な課題を抱えている通信手段なわけですよ。
まあ大体として少なくとも誤送信、
うん、
まあエモテットの場合は受信だから、なんか一概に同じと言っていいのか分かんないけれども、
うんうんうん、
こう誤送信をなくしたいならダウンロード型に変えるとかいろいろ手はある気がしますけど。
そうですよね、まあ、一時期、まあ、国も巻き込んでそのパスワード付き ZIP をうんぬんかんぬんみたいなのもちょっと盛り上がってはいましたけれども、
うん、まあ結論から言うとめっちゃ使いますね、メール。
おお、なるほど。
っていうかメールどころか紙ですね。
ああ、なるほど、それは結構大変ですね。
僕の入れどころはそれぐらい古くて。
はいはいはい。
紙ですね。コロナの中でその契約書とかこう某法人とやるんですけど、紙じゃなきゃダメって言われますね。
お、結構、まあそうですね、今の話題も一ついいテーマで、まあ僕もあの 契約書だったりとか、まあ、あとは多いのはやっぱ請求書とかですかね、月末とかなので、うん、あの紙でもいいですかっていうふうな話をされたときに、大体提案として、あの、まあ、PDF の電子ルーターで頂戴できるのであれば、まあ、そちらの方が嬉しいですと。まあ、かつその、まあ、電子契約みたいなところでやれるのであれば、ぜひお願いします。うちとしてはこれとこれとこれの手段は用意してますよっていうのを、まあ、お客さんに言うんですよね。お客さんというか、そのやり取りをしている方と言って。うん、まあ、大体体感6割ぐらいの方は対応してくれると。で、まあ、やっぱりその、会社の仕組み的にできないですとか、規則で、紙じゃないとダメなんですみたいな話が、まあ数割残るかなというような感じですかね。
なんか僕のいるところだとそういう交渉がそもそもできない相手なんですよね。
なるほど。まあちょっと業界によるところとかもあるかもしれないですね。
そうので、あのメールはちょっと使わざるを得ないと。
うん、
結構普通にやり取りするところなんで、うん、そういうところが語ってきたりすると結構引っかかっちゃう人はいるかもしれないなっていう感じです。
あ、なるほど。
まああとコミュニケーションの手段として、まあお互いスラックとか使ってたらスラックコネクトで、まあお互いの何でしょう、ワークスペース行き来できますけど、こっちはスラックで向こうは Teams ですとか、
うんうん、
まあそうなってくると結局コミュニケーションはメールにならざるを得ないのではという気もしますが。
おお、なるほど。
あ、ちょっとキャンさんの声小さくないですか、うん、大丈夫？
あ、ちょっとマイクから遠かったかもしれない。
あ、そういうこと。はいはい、
割と僕は大丈夫よ。2人とも同じぐらいの大きさで聞こえてる。
うん。
うん。
はい。あの、まあ今まさに言ってたような。まあ、あれなんですよ。僕の場合は会社でスラックを使っていて、
うん、
まあ、やっぱその、もともと、こうなる前から、その営業さんとかが、まあ Facebook メッセンジャーとか、LINE とか、
はいはい、
まあそのいろんなね、こうサードパーティーのツールを使ってビジネス的なやり取りをするっていうのは、はい、まあ、やっぱ割とリスクがあるよねっていうところがあって、はい、うちはとりあえず、お客さんとかに関しても、まあ、まずはスラックのゲストアカウント出すんですよ。
うん、
で、何話すにしても、うちのスラック上で話をしてくれてれば、最悪何かがあった時に追いかけられるので。
うん、
で、それは、相手が、その相手の会社が何を使っていようが、とりあえずは、まあ、うちのゲストアカウントを出すと。
うん、
ような運用を今してるんですよね。逆に、まあ、先方もスラックを使っているのであれば、言った通りで、まあ、今、機能が実装されているので、まあ、スラックのコネクトとかでつなぎ込むみたいなところをしてると、まあ、お互い普段の環境でやれると。
うん。
ような、まあ、メリットもあったりとかするので、で、もちろんなので、まあ、そこで、コミュニケーション、普段のその、ね、いわゆるそのメールでの、よろしくお願いいたしますみたいな内容もやり取りしますし、まあ、ファイルもそこに添付ができるので、
うん。
で、それは全て、まあ、うちの会社の環境上にあると。
うん。
いうふうにしているので、かなりまあメールを使う機会というのは僕は仕事では減ってはきているなというのも思うところですね。
それって、でもなんか向こうの人は、どうだろう、なんかうち以外にもいろんな会社とやり取りしてて、まあ他の会社とはもうメールでやり取りしてるんですけど、うちとやり取りするだけその人は、例えばわざわざスラック入ってみたいな、ちょっとそんな感じになっちゃうんですかね。
まあ、なので、まあ、一つは、まあ、こういうような動きがもうちょっと広がると、まあ、やりやすくはなるなとは思うんですけども、あんまりそこまでは考えていなくて、まあ、うちの社内での話なんですけれども、やっぱその、はい、メールというものに対しての警戒度がすごく上がってくれてるんですよ。
全体で？
うん。
ああ、それはいいですね。
うん。っていう、まあ、すごくいい、まあ、ちょっと、半分狙ってて、半分ぐらいは、まあ、ちょっと文化作りみたいなところもあるんですけれども、はい、まあ、そもそもメールでのやり取りというのはレアなものであると。で、さらにそこでくっついてくるものっていうのは、まあ、普段あのうるさい人が開くなとかって言ってるのはこういうことなんだろうなっていうことをなんとなく頭の隅に思い浮かべてるかどうか知らないですけど、まあ、その上で、まあ、一応やり取りを進めてもらっているっていうのは、
うん、
一応最近実態として話が聞けたりはしたので、
なんかそういう意味で言うと、僕が配属されている部署は、結構そういう、
はいはい
はい、お堅い業界なんで、メールがベースだけど、本体の方はかなりそっちに近いかな。
まあ、なので、やっぱその外部からまあ来る、あえてその外部から来るという言い方をしましたけれども、まあ、そのメールでもってとか、まあ、入ってくる会社にとってはある意味異物の可能性があるわけですよね。っていうまず意識づけをなんか、まあ、自然なものとしてやってもらうっていうのに、まあ、そういうまあ普段のビジネスのやり方みたいなところを、ある意味その技術でもって解決ができる領域だなとは最近思ってきているので、
うん、
まあ、なんかこんなやり方がありますよというのを一つ紹介しながら、まあ、そういうふうに全体も変わっていけるといいなというふうに思ってるところです。逆に言うと僕も、自社じゃなくって他社の環境にゲストアカウントで持って入るみたいなこともあるんですよ。そこはまあスラックを使ってないので、
うん、
で、まあ、もちろんその何だろう、我々がお客さんであるときもあるし、逆に言うと先方がお客さんであるときとかもあるので、まあ、もちろんそういうビジネスの中でのパワーバランスみたいなのもあるじゃないですか。
そうね。
そうですね。
なので、まあ、そこは臨機応変に、合わせながら、ただ、まあ、その普段の業務のやり取りだったりとか、まあ、あとはね、もう一つは、やっぱメールってリアルタイムコミュニケーションじゃないので、
うん、
いろいろビジネスの判断とかも、ちょっとタイムラグができちゃうなっていうところは、あんま好きじゃないんですよね。
まあ、それはね、すごくよくわかります。
とかとかを、まあ、お互いにですよね。自分の方を押し付けるんじゃなくて、まあ、向こうの人とまあ落としどころとしてそういう手段を取りませんかみたいな話をすごくする最近することが多いですね、
うんうん、いい話ですね。
はい。まあ、というわけで、まあ、ちょっとエモテット最近流行ってますよっていう話がありましたけれども、まあ、改めてね、まあ、メールやめようというのはまあ、なかなかね、こう強くは言えないし、もちろん、そのいろんなところで残り続ける。多分、ゼロにはならないと思うんですよ、メール自体。僕も別にメールのアドレスがあるので、会社の。
うん。
うん。
ゼロにはならないんだけれども、まあ、そもそもやっぱり、その普段使いをしなくなる。それは、時代に合わせてっていうところもあるかもしれないですけれども、っていうなんか手もあるんじゃないかなって思って、まあ、そうすると、まあ、こういう被害だったりも減っていくんじゃないのかなっていうふうに思ってます。
なんか、ちょっと、視点を変えるんだけど、うん、
はい。
エモテットの場合、その、すでに、こう、侵入した先のメールボックスから、正規の、その、送信済みのメールの本文をコピってきてるじゃないですか。
はいはい。かなり賢いですよね。日本語もすごい自然だし。
そうそうそう。だからこそ見破れないっていうのがあるんだけど、うん、仮にメールを使わなくても、つまり、メールボックスを見れるっていうことは、その、うんうん、そのユーザーのリード権限を取得できてるっていうことだから、
うん、
なんか仮にメールを使わなくなったらただ単に彼らの矛先がスラックへのログインとかに向くだけじゃないかなっていうのもちょっとあるんですよね、
うんうんうん、
でそこら辺がなんか如実に現れてそうなのが、
はいはい、
その Python のライブラリーの脆弱性をついて、
はいはい、
その中にある Discord アクセストークンを取ろうとしてる動きになってる気がするんですけど、
はい、
どうですかね。
いいつなぎ方ですね。ありがとうございます。はい。ショーロートに書いてあるんですけど、パイパイのパッケージ汚染というのがありました。ですね、僕の記憶してる限りでも、今年2件目じゃないかな、多分。まあ、割と、前回は、前回のポッドキャストのストーリーでは、NPM のパッケージ汚染の話したと思うんですけれども、はい、今回、11月18日、に、まあ、一応僕とか記事を見たんですが、まあ、DevSecOps 系のツールを出している、まあ、JFrog というところのアナリストが、まあ、パイパイのパッケージ汚染がありましたというようなレポートを書いていて、まあ、会社のブログで公開をしてくれてるんですけれども、リポジトリから、累積的に4万1000回以上ダウンロードされた、11もの悪意のある Python パッケージを発見しましたと。で、この中には、まあ、ディスコードのアクセストークンであったりとか、まあ、パスワードだったりとかを、まあ、そのスティールして、まあ、サード、外部に送信をするようなものも含まれていましたというような、まあ、注意喚起がありました。で、一応このパッケージ群に関しては、一応パイパイの方でもすでに、テイクダウン済みではあるんですが、まあ、このね、 特にそう、最近ディスコード経由、ディスコードで結構外部の人が入ってくるとか、まあ変なあのリンクが送りつけられてくるみたいな話っていうのは実際僕の周りでもすごい多くなってきていて、
うんうん、
でまあまさにさっきも話をしてた通りで、まあ、メールというのはプロトコル的にもすごく枯れたものであって、まあ、認証周りとかも割と、まあ、固くはないというか、まあ、古式ゆかしいやり方をしているので、割とまあ、突破しやすかったりとか、まあ、あとはそもそもそのやっぱりメッセージのところで、第三者的に、詐称がすごくしやすいんですよ。メールの世界って。一方で、まあ、やっぱその最近のウェブの世界というのは、まあ、ID、パスワードと何がしかを持ってに、ログインをしてから始まる世界観みたいなところがあるので、っていうのと、まあ、あとは、クラウド系のツールとかだと、まあ、ログインをして、まあ、適切な権限に、まあ、グラントしたりとか、っていうところで、まあ、やれることが増えていくっていうような、大きくその世界観が変わってきているので、当然狙うものっていうのも、まあ、クレデンシャル周りになりますよねっていうのが、うん、まあ、そういう配合関係というかね、こう、ちょっと背中がゾワッとするような感じの、これ、次何が起こるかなっていうところがちょっと、気にはなるところですよね。
まあそうなると今後やっぱなんか伸びそうなのはこういう CNCF でもアーティファクトとかをその管理している会社になったりするんですかね。それこそ JFrog みたいな。
あとはやっぱりアクセストークンとかっていうのも、アクセストークンというか、これはマイクロソフトの、管理者アカウントのモデルが、まあ、今かなり強く推奨をしてきているやり方なんですけれども、
うん、
普段からその強い権限を常に持っているような管理者アカウントっていうのをまあ作らないようにしましょうと、
うん、
必要な時だけ、まあ、その権限昇格をする。でその権限昇格っていうのもまあなんかフローに取り組んでいって、まあ、承認制にするとか、
うんうん、
使う時だけ必要な権限を手に入れるみたいなやり方がまあ今あるんですけれども、
ジャストインタイムという、
ね、はいはいはい、まあそういう方なに変わっていくんじゃないかな。でまあプログラムの中でも、そのクレデンシャルとかっていうのは、まあ、例えばその API をコールするときだけ必要なものだったりとか、ゲットするだけなのか、うん、ポストが必要なのかっていうのはまあ多分都度変わってくると思うんですよ。
そうですね。
のでまあそのクレデンシャル都度払い出しをするとかいうやり方に変わってていくんじゃないかな。そうなるといいなとは思いますね。もちろんその認証情報のエクチェンジとかに対して、まあ、通信のレイヤーでの、まあ、レイテンシーだったりとか、まあ、もちろんその処理に関するレイテンシーみたいなところっていうのはもちろん考えた上でやっていかなきゃいけないけれども、まあ、今の、まあ、コンピュータリソースを潤沢に使えるという世界観の中では割と現実感になってきてるんじゃないかなというふうに思ってます。
多分セッションごとにトークンを払い出すとかそういう
世界
になるかな。
で、ね、
で確か OpenID コネクトでそれに近い仕様が今あって、
お
コンティニュア CAEP っていうやつで、
はいはいはい、
コンティニュアスアクセスエバリュエーションプロトコル
が
あって、
はいはいはい、
そこだとなんか何かしらのイベント、これもメッセージが共通化された共通のシグナルイベントっていうプロトコルがあるんですけど、その、プロトコルにのっとって、トークン発行者に対してピヨッとこういうことが起こりました、例えば変なところからへのログインがありました、このサブジェクトタイプでこの E メールアドレスですみたいなことを伝えると、それを受け取ったアイデンティティプロバイダーがトークンを執行させるみたいな、うんプロトコルが、うんうんうん、進んでいて、今 Azure AD でプレビュー的に使われてますね、
うんうんうん、
あと Google のワークスペースでもひっそりと Google アイデンティティのページの一番下あたりに載ってたりします。
なんか最近 Google アイデンティティのアップデートが割とこの1年間、去年の2月ぐらいからなんかゴリゴリゴリっといろいろそれ待ってたんだよねみたいな機能がすごい増え始めていて、ああ結構やっぱそのグループベースでの管理だったりとかも突然洗練され始めてきてるので。
グループベースの管理って例えば、
ちょっと待ってね、どこだったかな、 ちょっとね、今パッと元の記事が出てこないんだけれども、
うん、
まあなんか、まあ割と如実に Azure AD を意識してるなというような機能とかを、
ああ、そうなんだ。
割とずっと待ってたんだよなっていうような機能を結構ガンガン出してきているので。
はいはいはい。
まあ、ちょっと話を戻す。
はいはいはい。
ますけど、前話した NPM の時は、こうもうすでにいろんなところで使われているメジャーなパッケージが改ざんされてましたと。
はい、そうですね。
今回のパイパイに関しては、これは何かですか、タイポを狙ったような、なんか似た名前のパッケージなんか、これも結構メジャーに使われている既存のパッケージが侵害を受けて、そういう、なんでしょう、マリシャスなコードが埋め込まれてたのか。
そういう意味だと、例えば、
うん、
ですけど、あ、例えばじゃないな、パイパイのパッケージ汚染って、僕が記憶している限りでは、結構このタイポスクワッティングを狙ったものって、なんか割と界隈の流行りなのか分かんないんですけど、すごく多いんですよ。
はい。
うん。
結構その、Python のパッケージ汚染がありましたっていうのを見ると、まあなんか3回に1回ぐらいはタイポスクワッティング狙いのものとかがすごく入っていて、
うん。
まあというと、その辺の特色はあるんだろうなっていうのはありますね。
なんか若干 NPM のやつとは違いそうっていうところなんですかね。
そうですね。NPM って逆に言うと、タイポスクワッティングを狙ってるんじゃなくて、NPM のパッケージ数自体がアホみたいに多くて、マジでタイポしてるやつとか多いんですよ。本当に。僕も何回か間違えて入れたりとかもしたことあるんですけど、で、メンテ終わってるやつとかもあって、頼むからもう使えないんだったら、アーカイブしといてくれとかっていつも思うんですけど。
はいはいは
い、っていう、まあちょっとその、文化圏の違いというか、その村の違いみたいなところは多分あると。
なるほど。
思います。
まあ、NPM の件に関しては GitHub が、なんか、声明を出してて、まあ、GitHub としてこの NPM のこのパッケージ改ざんに取り組んでいくと、
うん、
でまあその一環として2020年の第一四半期にポピュラー人気のあるパッケージに関してはそのパッケージ管理者 2FA 必須っていうふうにやっていきますよっていうようなコメントとか出してましたね。これあれですね。NPM のパッケージレジストリが GitHub を使ってるからですよねっていうのと。
あ、そうですね。
GitHub に買収されました。
NPM って、ちょっと今、若干記憶が曖昧なところもあるんですけど、2016年だか5年ぐらいだったと思うんだけれども、割と NPM って一回滅びかけた時があって、まあその時に結構、まあマイクロソフトというか、あ、嘘だな、マイクロソフトじゃないな。GitHub がかなり支援を入れたんですよね。
そうだね。
っていうので、まあ、NPM と GitHub で割と蜜月の関係なんですよ。
あれ ?NPM を買ったのはどこだっけ？
買収自体が、オーナーがね、いなくなったりとか、ああ、GitHub ですね。で、そう、今は、GitHub が NPM の買収を2020年に完了して、NPM のレジストリ基盤とプラットフォームでの投資を強化してると。
はいはい。
2020年3月に買収してますね。
なるほど。
はい。
っていうのと、あと、まあ、ちょっとずれるけど、Google の Google デベロッパーズブログに、まあ日本語版はちょうど11月26日金曜日に、記事が出てたんですけど、このオープンソースから、オープンソースのプロジェクトをサプライチェーンから攻撃から守るっていう記事が出てて、まあその中でサルサフレームワーク、これはなんか Google がもう僕も E34FM っていう SRE 系の人たちがやっているポッドキャストの中で紹介されてて初めて知ったんですけど、 Google がもともと社内でやってたこのデプロイまでのセキュリティのフレームワークと、まあ今 OSSF がやっているまあ、スコアカードっていうその、セキュリティの取り組みの紹介とかやってて、まあ、その中で、なんでしょう、ちゃんと、 2FA やりましょうとか、なんだろうな、あの、GitHub の、なんだっけな、マージプロテクト、あ、ブランチ
プロテクト。プロテクトの話。
とか、ちゃんとつけましょうとか、
そうですね。
そういうのをいろいろ出してて、ちょうど今僕、会社で、こういうの取り組んでて、なんかあれなんですよね、そう、今みたいに 2FA 登録しましょうとか、外から取ってきたバイナリーは、ちゃんとハッシュ値検証しましょうとか、なんかそういうの個別論はあるんですけど、まあそういうの全部まとめて、チェックリストみたいなやつ作って、それをこのリリースまでの試合の中で、どうにか組み込めないかなっていうのをやってて、ちょうどいい感じにこの辺を参照してやってるっていうところがあって、まあなんかこういうので、なんだろうな、このあの、オープンソースのプロジェクトとかサプライチェーンっていうところに対しても取り組みが進んでるなっていう。
ああ、なんかケンさん、そういう意味だと、ウォールスターってやつ使った方がいいですよ。
ああ、なんかこのブログの中でも紹介されてるんですよね。そういうプロジェクトを使うと自動的に実装
されてますっていう。僕は使ったんだけど、いまいちちゃんと動かなかったんだよね。なんかいいなと思って、自分のオーガニゼーション立てて、使ってみたら、あれ動かねえじゃんみたいな。設定自体間違えてるかもしれないんですけど。
ほう。
あー、なんか GitHub 使ってたら GitHub アクションとかで、なんかメインブランチにマージされたときに、そういうのが走るようにするか。
うん、
まあ、それとはその後ろでまた試合とか走るのは、その中でなんかチェックする。
そうそう。オールスターはどっちかっていうと、多分どっかで管理者用リポジトリを作って、そこに情報集約するタイプですね。
ああ、なるほど。引っかかったら、なんか CD が止まってデリバリーできないみたいな、なんかちょっとそこまで将来的にいけるといいなと思いつつ。
そうですね。それができるといいですね。まあ、あと、今んとこオールスターでできるのは、直接その対象のリポジトリの設定を書き換えるっていうオートレメディエーション機能も一応スペック上はあります。
まあちょっとその辺はちょっと怖いっすよね、いきなり。
そうね、そうなんですよ。オートレメディエーションは怖いっすね。なんかオーナーがやっていいっていうならやるけど、ちょっとアグレッシブにはできないやつです。
そうですよね。
なんかだからコミットしてデプロイまで走ってしまう、本番ステージングだろうと本番だろうとデプロイまで走っちゃう系は多分結構やりづらいと思うんですけど、
うん、
一旦ビルドしてアーティファクトとしてクッションを踏む、
はいはい、
でそのアーティファクト自体が正しいことっていうのを、まあ、もう一回テスト段階が入って、だからコードに対してのテスト と、出来上がったものに対して その動きのテストみたいなところが、まあ、段階が分かれてるのであれば、まあ、そういうアグレッシブなアプローチっていうのを取りやすいレイヤーもあるんじゃないのかなっていうのは思いますけどね。
でもこのオールスターの場合はそもそものレポジトリそのものの設定を書き換えるやつだから、
はいはいはい、
その設定が前提が崩れる可能性があるんだよね、うん、下手すると。
わかる。なんかそう やるんだったらせめてなんかそのセキュリティ MD だけ一旦ポンと置くとか、あの影響のない範囲からなんかレベルを分けてほしいなっていうのはちょっと思いますね。
もちろん、イシューを立てるだけっていうのも、そのオールスターができる。
はい。
イシュー切るだけとかだとね、まあ今だと、なんだ、ディペンドボットとかも、そのあたりをやってくれるもんね。
いやー、ただ、なんか、その、脆弱性管理がちゃんとしてないとさ、なんかそのイシューも、ぼーってできてて、
たくさん積まれていくだけ
で、そう
、狼少年状態になってしまうので、結構、厳しいというね。
厳しいですよね。まあなんかここら辺の多分脆弱性管理とかはもう一応もう開発におけるリポジトリに組み込まれたっていう段階には来たんで、
う
ん、
そうですね。
その次の段階がおそらく 2,3 年に来そうですよね。
ステップですね、
うん、
結構まあやっぱ技術領域としてはどんどんあのステージは上がってきてると、あの前に向かって進歩していってるとは思っていて、
うん、
そのセキュリティ業界の人が、指摘するだけだった世界観から一応開発者は見えるところ、自分たちの手元で突きつけられるところまでは来ていると、
うん、
であとはそれを頑張って直すのか 頑張らないで仕組みでカバーできるようになるのかっていうのが、まあラストワンマイルっていうところですかね。
そうっすね。
ねえ、あの OSS の依存の話は本当に何回でもできるけど、あの、うん、依存しているパッケージがさらに依存をしてるみたいな、なんかこの孫依存とかそのさらに下とかまで見ていくのが本当に辛くて。
うん、まあ、でもここら辺をいい感じに抽象化できると、他にも苦しんでる、なんだろう、ブラウザのエクステンションとか、
うんうんうん、
そのスラックの自由に追加できちゃう、
うんうんうん、
あのアプリとかにも対抗できる要件が作れるかもしれないですね、うん、
そうですね。なのでなんかあのある程度、公式の、まあ、手が入っているというのか、目が、はい、あの行き届いているというモデルにするには、なんか公式アプリで、まあ、そのあたりはそのセキュリティのチェックとかも裏側で回ってますよみたいな、
うん、
まあ、サーティファイドプロダクトみたいなのが出て始めてくると、まあ割と常に全てのものをキーにかけなくても済むようにはなるかなって思いますね。
そうですね。
はい、
はい、
というわけで、まあやっぱり普段見てると結構このあたりのパッケージ周りだったりとかはやっぱ今年はすごく多いなっていうのは思いますね。まあそのもともとのあのアメリカの大統領令が始まった中の一つも、まあパッケージ依存というかのところからスタートしたところみたいなのもちょっとあったりするので、背景として
リアルに多いですよね、
うん、このサプライチェーンという一言にしてしまうとすごくなんていうのかな、問題がふわっとしがちなんですけれども、やっぱその自分たちが書いてないコードがプロダクトの中で今8割になってくるというふうに言われている時代なので、
うん、
自分たちの知らないものっていうのが動いてるんだよっていうのを改めてちょっと意識をしたいなっていうところですね。でそこでやっぱり日々どういうことが起きているのかは分からないものであるという、まあ、前提の上でいろいろ見ていく必要がありますね、
うん、
なのでね、逆に言うと分からないものだらけなので、まあ、ランタイム監視とか今めちゃくちゃやりづらいんですよね。
いや、どうせライフサイクルに合ってないんだから、なんかこれも前話した気がするけど、
うん
うん、コンテナとかサーバーレスだとすぐ生まれて消える、
うんうん、
だからなんか別にランタイムやんなくてよくねって思うんですけどね。
うん、あの一つはなんか脳死で怪しいものがあった瞬間にキルをするっていう、そのなんだろう、キルコマンドだけを投げ続けるとかだと、まあ僕はやってもいいかなと思うんですけど。
確かにそうかも、うん、それはそうかもですね。
うん、
なんかそこら辺だとこの間なんか面白い論文を見つけて、なんかあのリナ、eBPF を拡張して、
はい、
今あの SAEBPF っていうあのシステムオーディットをするための BPF を作ったっていう論文があったんですよ。
はいはいはい、
どこの企業か忘れたんですけども、そのシグナルを受け取るところじゃなくて、Linux の何かしらの仕組みをフックして、そこでオーディットを取って、サイドカー的に外部に投げるみたいなやつで。
あ、割とパフォーマンス持ちなさそう。
そうそうそう。なので、コンテナ内に仕込むんじゃなくて、コンテナ外にサイドカー的に立ち上げて、
うん、
それで送るっていう、なんか、よくあるログフォワーダー的な動きをするような仕組みになってて、うんうんうん、これはなんか良くないかって思ったりしましたね。
やっぱりなんかそのメインストリームというか、そのアプリのメイン機能じゃないものっていうのはサイドカーにどんどんどんどん押し合っていって、
うん、
あのパフォーマンスに影響を与えない形でじっくりこうね、ちっこくやるというのは正しいアプローチだと僕は思いますね。
うん、結局ここら辺ってオブザーバビリティ的な、
はいはい、
領域だから、うん、その、はい、やっぱ既存の製品と合わせた形でやった方がいい気はするんですよね。
うん、そうですね。あの、合わせ、どんどんどんどんそのサイドカーにしていくと、既存のやつともバッティングしづらいというか、それぞれが独自で、そのサイドカー的に、うん、まあ、やっぱその、まあ、コンテナと同じですよね、考え方的に。あの、うん、必要な機能が、まあ、必要な最小単位で、まあ、ポコポコ動いていると。
はい。
なのでお互いに干渉することは、まあ、どんどんどんどん減らしていけるはず。
う
というふうになっていくと、確かにそれはすごいやりやすいですね。
うん、
ちょっと後で URL 貼っといてください。
はい、貼っときます。しか、あれ、あの、一応学会で通ってたやつなんで、そこそこ、信憑性はあるかなって気がします。
はいはいはい。いいですね。なんか、シュッと呼べるようになってると、嬉しさがありそうだな。
見つけた。あれですね。ブリティッシュコロンビア大学の論文ですね。
はいはい。
ここで貼っておきます。タイトルは Secure Namespace と Kernel Audit for Containers ってやつです。
はいはいはい。割と面白そうだね、ただ。あとはそうですね。あの、最近ちょっと、あの、最近というか、さっきも、あの、security.md の話とかもしましたけれども、
うん、
やっぱり、あの、まあ、コードを置いとくところである、その GitHub だったりとか、
はい。
まあ、あと、ちょっと、機能追加とかっていう観点だと一歩先を進んでるのは実は GitLab だったりもするんですけれども、やっぱそのリポジトリのところが今すごく頑張ってはいるし、まあ、どんどんエコシステムにしようとしているところがあって、
うん。
っていうのをたまたま、今週あのダッシュボーディングツールでそれなりに有名な、リダッシュというプロダクトがあると思うんですけど、
はい、
あれの、まあ、脆弱性というかセキュリティアドバイザリーが11月の23日に公開されていたのが、GitHub の、うんうん、セキュリティアドバイザリーっていう機能があるんですよ、そもそも、
はい、
あのリポジトリのメンテナーが、脆弱性に関する情報を出す場所っていうのがもう一応機能として GitHub には実装されていて、
そうね、
でまあそこであの、まあ、脆弱性自体は、デフォルトのコンフィグが割と弱くて、まあ、何だったっけかな、クッキーのシークレット環境変数を使わないとなんか共通のものを使い回しをしてしまっていたので、まあ、割と攻撃者がシュッとあの偽造しやすいよみたいなネタだったんですけれども、うん、まあ割とこれはハイだなと、まあ、ただ多分リダッシュを普通に立てている人だと、まあそれなりにパブリッククラウド環境を使っているか、多分コンテナを転がしているはずなので、そっちの方はなんか割とケアがされているっぽくって、影響範囲は少ないかなと思って見てはいたんですけれども、うん、まあ、この GitHub のセキュリティアドバイザリーの機能ががっつり使われているっていうのを、特にその知ってるプロダクトの中でちゃんと活用されているなっていうのが、まあ、まだまだ珍しい気がしたので、ちょっと印象に残したので取り上げました。
なるほど。このリダッシュ自体は、セキュリティアドバイザリーの機能っていうのは、
はいはいはい、
リダッシュのリポジトリで見れるやつなんだっけ？
そうです。GitHub に今、コードとかイシューとかプルリクエストとかっていう並びに、まあ、セキュリティっていうタブが今あると思うんですけど、
うん、
そのセキュリティのタブを開くと、オーバービューと、まあ、セキュリティポリシー。セキュリティポリシーのところがさっきのそのセキュリ.md に、書いた内容に近いんですけど、まあ、脆弱性を見つけたらどういうふうな報告をしてほしいだったり、ここにあってに報告をしてほしいとか、うん、まあ、こういうポリシーで直していってこういうふうに公開していくみたいなことを書くのが、まあ、セキュリティポリシーだったりもするんですけど、それの一個下ですねに、セキュリティアドバイザリーズというのがあります、うん、で一応ここに、今4件パブリッシュされてるますね、脆弱性に関しては。
これって依存してる先でもあったら出るんでしたっけ？
どうだったかな。多分このアドバイザリーズに関してはそのリポジトリ単位での公開だったはずなので、ちょっと依存先まで出るかは多分だと出ないんじゃないかな。
今自分のところで見たら依存先のやつは、
はいはい、
このディペンダボットを有効にしてるとその1個下にディペンダボットアラーツってやつが出てきて、そうですね、
はいはい、
どこに出てきますね。なるほど。逆にここで 見たの初めてかもしれない。
やっぱりそうですよね。なんかそう、うん、僕もなんか割と珍しいなと思ったけど、ちゃんと使いこなしてていいなって。あの結構、まあ、セキュリティ系だとすごく多いのが、まあ、大体そのツイッターとか、まあ、あとは、日本語何日か後に日本語の飛ばし記事とかが出て、まあ、脆弱性が出てやばいみたいなのだけ出てあって、いやソースどこですかとか、うん、あの公式のあのブログがあったりなかったりとか、割とその形式が揃ってなくって、
うん、
ちゃんと確からしい出元を探すのがちょっと大変っていうのがあるんですよね。
待って待って、これ報告してる人、ロビンフッドの人じゃん。
うん。
ロビンフッドって、
はい。
キャンさん知ってるかもしれないですけど、
先週ぐらいですかね。はい。
そうそう。2、3週間ぐらい前に情報漏洩あったんですよ。
はい。
それはなんか拾った気がする。
そう。で、情報漏洩がどういう経路で発生したかっていうと、
はい。
CS に対するソーシャルエンジニアリングだったんですよ。
ほうほうほう。なるほど、なるほど。
で、リラッシュって大体そういう用途で使われるじゃないですか。
まあ、カスタマーのサポートの方とかが、まあ、ちょっとその顧客情報とかっていうのを、シュッと SQL 書いて出したりとか、まあ、SQL 書かなくても見れますよね。
隕石やユーズオブステートパラメーターは Google OS ログインとか書いてあるんで、他はもしかしてもしかするんじゃないですか。ちょっとテンション上がっちゃいますね。なるほど。
ちょっとじゃあ、まあ、ってこういう機能があるので、まあ、なんかあの、フォーマットが揃うと僕としてもすごく嬉しいなっていうところもあるんですけど、
うん、
まあ、ちょっとじゃあ面白そうなネタを見つけた2人は次回までにちょっといろいろ妄想をしたりとか調べ物をしたりしてみてください。
調べてわかるのか
な。いや、わかんないと思いますよ。でもなんかね、
ちょっと妄想は膨らみますよね。おやおやっていう
感じ。
はい、わかりますよ。 GitHub で言うとあれかな、なんか例えば、
はいはい、
使っているそのパッケージとか GitHub 上でホスティングされてて、
うん、
そこに脆弱性を見つけましたと、
うんうんうん、
けどなんかその連絡先とか、まあ、書いてないですと、
うん
うん、
ってなった場合になんかもう一瞬に脆弱性があるって書いて一瞬立てるのか、まあ、どうにか連絡手段を探すの、なんかそのセキュリティイシューのレポート用のなんか一瞬の機能とかと嬉しいなとか。
ああ、一応それが、もうすでにあって、まあ、さっき言ったそのセキュリティ MD にそういうあたりを記載するとかっていうのもあるんですけど、
セキュリティポリシーのとこに大体そのレポーティング先どこよっていうのは書いてありますよ。
うん、
まあ、書いてあるとそうそうから連絡取るんですけどね。
ないやつはそうですね、なかなかちょっと難しいですよね。
そうですね。なんか、あ、以前どっかでその GitHub の OSS 周りのデフォルトコンフィグを、うん、でそのセキュリティポリシーを書くっていうのがなんかどっかからかリリースされてた気がするんですよね。どこだったか忘れちゃったけど、
まあぶっちゃけこの辺のコンフィグ系はそうですね、あんまり人間が考えるというよりは、まあ、いい感じのプリセットみたいのを用意しておいてくれというのはありますよね。であとは穴埋め式にしていくっていうのが一番多分やりやすさはありますよね。
そうっす。
まあこの辺はあのさっきの JFrog だけじゃなくて、まあ何社かこの辺りの頑張ってる会社があるので、まあ、その辺じゃないかなとは思いますけど、あのスニックとか、
うん、うん、見つけられたら探しておきます。
はい。
他に今日何かネタありましたっけ？
割と今駆け足で書いてあるネタはざざっと扱った気がしますね。ああまあそうですね、クロミウムの話もまあぶっちゃけディペンデンシー周りなので、まあ、ディペンデンシーとかこれは公式がやらかしただけの話なんだけど、まあ、あとはあの身代金のお話をするかですね。
徳島の
やつ、
うん、まあやりましょうか。
じゃあ身代金の方を話しますか。
はい。
はい。あとは今週のセキュリティニュースで、まあ、一番おっと思ったものが、身代金を払わずに2億円で、新システムを構築し復旧したという、まあ、徳島のサイバー被害にあった病院がありますというようなニュースが一応ありましたね。
うん。
サイバー攻撃を受け、患者約8万5000人分の電子カルテが閲覧できなくなった徳島県剣町の、町立半田病院が、犯人が復元の代わりに要求している身代金を支払わない方針を決めたことが25日分かった。約2億円をかけ新システムに切り替え、ゼロからカルテを再構築するというのが、町長が取材で明らかにした内容です。で、まあ、町長は、支払ったとしてもデータが 100% 復元できるとは限らない。少しでも早く通常の体制に戻さなければならないと話し、来年1月の復帰を目指す考えを示していますと。はい。
なるほど。
まあ、アメリカとかドイツとか外国でこういう話はニュースとしてよく聞いてましたけど、まあ、はいはいはい、日本でも来たかという。
そうですね。やっぱり、まあ、ランサムウェアのアクターでも割といろんなポリシーを持ってる、いろんな主義主張を持ってる人たちがいるんですけど、まあ、病院は狙わないよとかって言ってる人たちもいたりはするんですけど、
うん、
まあ、やっぱりその海の向こうの話ではなくて、インターネット国境がないので、まあ、やっぱ日本でも起きてますと。これはやっぱり明日は我が身ですよっていう事件ではありますし、まあ、この町長すごくいいことを言っていて、ランサムウェアに対して、まあ、身代金かけられて、支払ったとしてもデータが 100% 復元できるとは限らない。これはまさに本当に言う通りで。逆に言うと、払った瞬間に足元見られて、半分ぐらい戻して、もう半分直してほしければ、さらに金払えとかって言えるわけじゃないですか。
ああ、
やっぱそのパワーバランスがどう考えても、攻撃者側にやっぱりあるので。
うん、
まあ、これはすごく正しい選択肢だなと思いつつも、まあ、やっぱり費用感というので、まあ、システムをまるっと作り直す、しかも1月までに突貫ですよね、割とこれは。
やりたくね
え。やりたくないのはもちろんなんですが、やっぱりそういうことを今まで動いてたものっていうのを、まあ、ゼロから作り直しをするというところに対して、まあ、病院のこれ一次システムですよ。まあ、どれぐらいの規模かっていうのは、まあ、ちょっと人数の話はありましたけれども、置いといたとしても、まあ、やっぱ2億円がかかると。
うん、
結構このあたりは、まあ、最近だとそのサイバー保険どうしますかとかっていうネタにもなるし、あとは、やっぱその、ランサムウェアって、いつやられるかわかんないじゃないですか。
うん。
どういう経路でやられるかもわかんないね。
うん。で、これ、一番辛いのが、病院のシステム全部復旧しました、オープンしました、もう一回ランサムウェアにかかりましたって言ったら、2億円また追加でドーンってくるわけですよ。
そうだよね。なんか、うん、根本的なところが治ってるのか気になるよね。
そう、終わりのない戦いになってしまいがちなので、まあ、もちろんその早期復旧というところはすごく頑張ってほしいなと思いつつ、やっぱりその攻撃されにくい体制とか、うん、まあ、その仕組みっていうところを組んでいくっていうのも、なんか同時並行でやっていってもらいたいなっていうところはありますね。
これ結局データを復旧できなかったみたいだから、
そうですね、病院は外部のセキュリティ会社に復旧を依頼したが、データは戻らず3週間以上が経過した、う
ん、だからもう、まあ、ある意味業務を戻すためだから、なんか逆にデータの整合性は気にしなくて、
うん、
ちょっとは楽になるのかなって思いましたね。
まあ、そうですね、過去データを一旦ちょっと病院なのでなかなか難しいかもしれないですけど、過去データはないものとして、診断を再開したタイミングのものを、まあ、その時の、
うん、
まあ、真っ白なカルテに対してもう一回全部書いていくっていうやり方を取るのかとか
ですね。なんか紙で今その聞き取りながら作成してるみたいですよ。
うんうんうんうん。病院は一部の診療科を除き、新規患者の受け入れを停止。まあそうですよね。
まあ、
現在も、最新患者から名前や年齢、病歴など職員が聞き取り、紙カルテを作成する作業が続いていると。まあ、なので多分この一回紙にダンプされたものというのを多分電子化するという作業がこの後1月以降に入るという感じですかね。
大変だ。
その入力作業も大変そうですね。
特に結構そのカルテって 手書きで図書いたりするんですよ。まあ、特に、いや、これ外科でも内科でもどっちもあるな。体のこの辺の部位のこうこうこういうふうにするとか、の内臓のこの辺りをどうこうするみたいなって結構、
はい、
絵でお絵かきするんですよ、お医者さんが。
うん、しますね。
って考えると、テキストデータだけじゃないから結構大変そうだなというふうに思いますけど。
個人情報だからどうそれを管理するのかっていうのも大変そうですね。
そうですね。まあ、やっぱりその医療情報、まあ、やっぱその個人に関わるものとしては、多分最上位に当たる機微情報なので、
はい、そうです。
病歴とか、通院というか、その処置歴みたいなものって。
うん。
まあ、あとやっぱその。
オペレーション組むのも大変そうですね。
うん。まあ、あとあれですよね。まあ、こういう作業とかって委託に出しがちですけれども、
うん、
この委託の再委託から情報が漏れるみたいなのも、まあまあ、今年あったりしましたよね。
ありましたね。誰がやるんだろう。
とかも含めて、ちょっとこのあたりの作業をする人というのもすごく大事
な。うん。2億円で済まなそう。
まあでもやっぱその自社のシステムが一回全部なくなった時にいくらかければ復活できるのかとか、あとまあそこまでいかなかったとしても、最近社内ですごくいい取り組みをしてるなと思って、ちょっとそこのプロダクトの人と話をしたいなと思ってるネタがあって、社内で何したらその自分のプロダクトを破壊できるかっていうのを考えてる子がいたんですよ。
あ、
めちゃくちゃいい考えだなと思って、まあもう少し突き詰めるとそのカオスエンジニアリング的な方向に入っていくとは思うんですけれども、
うん、
なんかやっぱそのさっきも言った通りで、例えば自分のクレデンシャルを取られた時っていうのにどこまでその被害範囲が及ぶかなだったりとか、
うん、
まあ、どれぐらいその改ざん、データの改ざんだったりとか、そのシステムっていうのを改変ができるかなみたいなところっていうのは、なんか日常の妄想の中でもやってみると、まあ、棚卸しを、権限棚卸しとか必要かなとか、もうちょっとその監視の仕組みを入れなきゃいけないな、みたいなところにも目が行くかもしれないなと思って、すごくいい取り組みだなと思ってます。はい。
うん。
じゃあ、今週はこんなところかな。
そうですね。そうしますか。
じゃあ、
積んどくとかはありますか。
ちょっとじゃあニュースとかセキュリティネタから離れますけど。
はいはいはい。
お二人はブラックフライデーなんか買いましたか。
お、いい質問しますね。はい。まあ収録をしている今日が、まあ今、11月27日。日本でもブラックフライデーという習慣が割と馴染みがついてきましたが、僕もともとブラックフライデー入る前から、まあ、はい、Google のスマートフォン、Pixel というものがありますが、はい、あれって大体秋に発表されて、うん、最新モデルがブラックフライデーでなぜか 20% ぐらい安くなるというのが、もう3年、4年ぐらいずっと繰り返してるんですよね。
まあ、例年の。
はい。ということを発行していたので、まあ、気分次第で多分それをポチろうかなって思っているのと、今日ですね、まあ、僕がもともとずっと、ナスネが新しくなってから、プレステ5の対応をしたら買うっていうのを友人に宣言をしてたんですよ。
はい。
で、PS5 対応が先々週ぐらいにされていて、で、そのまま僕知ってる友人から、さっきシュート URL だけ送られてきて、ナスネブラックライダーで安くなってるんですよね。っていうあたりでちょっと、おっと思ってるのと、全然僕買い物する気なかったんですよ、ブラックフライデーに。なかったんですけど、まあ、これもさっきちょっとちょうど収録をしている裏で友人からメッセージが届いていて、釣り竿安くなってますよ、っていうな。
釣り竿。
あ、釣り道具ですね。釣り道具も結構、いいお値段するものもあるので、
うん、
まあ、30% ぐらい安くなってますよっていう、こう悪魔のささやきが今、方々から来ている状況です。
健吾さんはどうですか？
僕は過去の過ちを学んだので、全く買ってません。
あとですね、ブラックフライデーに関して、一個だけ言いたいのがですね、 まあ、僕らの指キーがですね、ブラックフライデーセールをやるよっていう、こう、お知らせだけ来たんですよ。
はい。
で、覗いた瞬間に、まあ、あの、指キーバイオのタイプ C がいまだにこう、アウトオブストックって書いてあって、僕はこう、画面を殴りそうになりましたね。
はい、ですよね。ブラックフライデー関係ないですけど、
はい。
そろそろプレステ5欲しいなと思って、ここ2週間ぐらいずっといろんなキャンペーン、キャンペーン抽選とか、
はいはい
はい、なんかちょっとアマゾンの発表サイトとかずっとチェックしたりとかやってたんですけど、一向に手に入んないっすね。
なるほど。
ちょっとそろそろ地球防衛軍が出るので、
まあ年末とかはね、あのゲームやりたくなりますよね。
もっと来たいなって思ってるんですけどっていうのと、まあ、あとブラックフライデーは僕毎年買ってるんですけど、VMWareのライセンスと、
はいはいはい、多いですね。
はい、あと Adobe の Photoshop のライセンスを年間で買いましたね。
ああ、Photoshop だけですか？
はい、あの全部入りじゃないですね。
今年ずいぶん Creative Cloud のオールインパッパックが安くなってましたけれども。
うん。
まあまあまあ。
ああ、でも、ちょっとイラーレとか、そのなんか XD とか、
うん。
ああいうのは使わないんで、どうせ僕。
なるほど。
フォトショップだけ買いました。
フォトショップと、まあ、もし写真を撮る人だと、ライトルーム。ライトルームは今2種類あるんですけど。
ライトルームとライトルームクラシック。
そうですね。
なんかフォトショップ買えば、ライトルームとライトルームクラシックついてますね。
あ、多分それ、そういうパックがあったはずです。あの、写真家向けの。
僕はなんかパックになってるやつ買いました。
うんうんうん。いいですね。ちなみにプレステ5って発売してから 1年経ったんですよ。
ちょっと知ってました。ここにもない
発売日2020年の11月の、12日とかなんですよ。
うん。
一応売上台数ウィキペディアを見る限りは113万台は出てるらしいですよ。
でも1年で113万台しか出てないのか。
まあそうは言えますね。グローバルで言うともうちょっと出てますね。
あ、113って国内だけですか？
国内だけです。
ああ、なるほど。じゃあそこ出てはいるのか。国内だけで100万台超えてる。
いや、エルデンリングが出てからが本番ですよ。
間に合わない。このままだと。
あの、僕もそうなんですよ。今ちょっとやりたいゲーム何本か積んではあるのはあるんですけど、年を明けると、エルデンリングと、ホライゾンの新作が出てしまうので、はい、オープンワールドを2本掛け持ちをするという、だから地獄のような日々が多分来年の2月は始まるなと思いつつ。
まあ、エルデンリングは PS4 でも出るからな。
そうですね。ちょうど。3週間ぐらい前に、クローズドベータをやってた、ネットワークテストをやってたんですけど、うん、僕は当たんなかったんですけど、
うん、
やってた人、友人にいて、クローズドベータと言いつつ、なんかどうせワンボスかなと思ったら結構コンテンツがあってびっくりしたって言ってましたね。
ね、YouTube でおすすめが出てくるんですけど、必死に見ないように。
あ、ネタバレ回避税ですね。
そうですね。
はい。いいですね。まあ、ちょっと僕はそもそも今年は年末を無事迎えることができるかどうかというのは状況なので、
はい、
まあ、いつも大体ね、その例年年末やるゲームどうしようかなとかっていうのをそろそろ考え出す時期ではあるんですけど、多分今年は年明けのビッグタイトルに向けてちょっと充電期間ですね。
とりあえず今年までに PS5 が手に入らなかったらもうちょっと PS4 で妥協します。
あ、でもまあ最近のゲームってプレステ4版買っといても、後々 PS5 版にはあのアップグレードを大体させてくれるので、
うん。
うん。
まあ、綺麗な画質でやりたかったら、後から手に入ってもう一回やるという手もありますので。
そうそうそうそう。
予約しましたか？ちゃんともう。
エルデンリングはまだかな。でも、もうしといてもいいかも。
うん。僕はもう、両タイトルとも、発売開始と同時にポチってるので。
偉い。
偉いな。
ちょっとね、最近の僕結構ゲームってパッケージ、まあゲームだけじゃなくて漫画とかもそうなんですけど、まあ物理パッケージのデザインがすごく好きで、僕買うようにしてるんですよね。
ああ、わかる。いや、僕も買うようにしてますね。
へえ。
なので、
エルデンリングとか、そっち系のやつは、もう、ちゃんとダウンロード版も買いますね。
はいはいはい。
両方買うんだ。
金を落とします。
ただ、結構やっぱそのゲームの今、作り手側の話で、パッケージ版の本数って多分かなり減らしてるんですよ、やっぱり。店頭在庫みたいなのになってもやっぱり困るので。
まあ、そうですよね。
結構最近は欲しいものはちゃんと予約しないと手に入らないなっていうのが今年何回かあったので。
わかりました。
早めの予約をおすすめします。
じゃあ、PS5 版は買っとくか。
ああ、いいんじゃないですかね。
それは、あれですね。この、エルデンリングが出るまでに絶対手に入れるぞという。
あ、いや。入んなかったら PS4 でしばらくしのげばいいんで、
ああ
そっちはダウンロード版でやります、うん。お、コレクターズエディション版があるじゃん、どうしよう。
そうなんですよ。確かね、鎧とか、鎧兜がついています。
そうそうそうそう。欲しいなぁ、たっか、35,000円か。
設定資料集計がついてくると僕は結構限定版欲しくなってしまうぜなん
です
けど、
ね、設定資料集あるといいっすね。
特に今回はあれ誰でしたっけ、ゲームオブスローンズの人が作り込んでるらしいですか、うん、めっちゃなんかね読みたくなりますね、
まあ、期待度は高めです。はい、まあそんな感じで時期的なお買い物の季節ではありますが、この後どれぐらい散財をしたかは、まあ、また次回ちょっとお話をしようかなと思います。
手に入ったら、実況プレイしながら収録したいっす。
なんか、なかなかないスタイルですね。あれ、何系、何系ポッドキャストでしたっけ、これ。
セキュリティ系
っていうふうに一応歌ってはいましたけど、ある日突然ゲーム系ポッドキャストになっている日が来るかもしれないです。
いや、エルデンリングやりながら、セキュリティ系の内容を話す。
はい、BGM とかゲームだと半券系うるさいので、
はい、もうちゃんと Twitch とかで流しながらやればいいと思います。
なんか不思議な配信になりそうだ。はい、じゃあクロージングに入っていこうかな。
おっす、
おっす。
はい、今回も、セキュラ団のポッドキャストを聞きいただいてありがとうございました。ハッシュタグ、セキュア旅団、まあ、セキュアが英語、漢字で旅団をつけて、まあ、感想であったりとか、まあ、こういうエピソードを聞きたいとか、まあ、このあたりはどうなってるんだっていうあたりをツイートしていただくと、まあ、我々、ちゃんとチェックしてネタに拾っていけたりとか、まあ、あと、どこかでね、まとめて回答会みたいなのも作れるといいなぁなんていうふうに思ってますので、どしどしツイートしていただければなというふうに思います。というわけで、まあ、今日の収録はこれぐらいで終わりにしようかなというふうに思います。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、バイバイ。